皆さん、半月ぶりです。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、シビル王はどう考えてもアイアンマン花子たつと、
予告でアイアンマンに泣かされたけど結局キャプテンアメリカかなっていうおまけと、
どちら派でもなく筋肉派のタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって意味のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。イエーイ。誰も盛り上がってない誰も盛り上がってない。
突然テイストが変わ
ったそうですね、こういうの予告ないですからねはい。でね、もう僕らあれですよ、とうとうね、今4月これもう終わりまして、もうどんどんどんどんアカデミー賞のね作品とかバンバン出てる中、
はいはいはい、
そろそろね上半期のまとめとかね始まる頃なんじゃないですか。
そう、まあもうちょっと
早い、ちょっと早い、ね、ちょっと気が早いけど、うん、はい、ということでね、僕らもなんか上半期っぽいことやりたい、まあそれはこの後言いますわ
はいはい
はいはい、なんかやりたいのあるでしょ。
あるかな、
あるかな
まあじゃあ行きますか、はい、それでは参りましょう。ドイラジースタート。誰も言ってない、イエイ。ということでオープニングでも言いましたけど、これ告知ですね、僕やりたいこと、その名もドイラジースペシャル2016上半期ということでね、
はいはいはい、
何言ってか分かんないと思うんですけど6月頃にね、僕らも上半期の集大成として前後編分けるぐらいのスペシャル内容をこもったね、2時間ぐらいのね、
あ、
2時間いかなくてもいいぐらい、
みたいな、
もう増刊号的なことを、はい、やりたいな。どんな企画やろうかな、思いつかないんですけども例えばですね、例えば僕がね勝手にやってた水嫌い王決定戦とかをね、はいはい、僕らでやるとか、
はいはい、今までやってないような、
そう、や
っぱ遊び系の、
そうそう、遊び系、
遊び心があるような企画とか、
あるいはこんなゲスト呼んでほしいなとかね、実現するかわかんないですけどね
ゲスト
オバマ呼んできてください、無理だからねそういうのとかね、
ゲスト大丈夫かな、
まあわかんないけども、とりあえずこんな企画ちょっとやってみてくださいよみたいなね、
とりあえずなんか無茶ぶりでもいいから、
無茶ぶりでもいいからね、
とりあえず投げてもらうみたいな、
ちょっと投げてくれると、だから僕らそれをね、うん、5月分でちょっとこういうの来ましたよみたいな紹介もしながら、うん、じゃあ実際こういうのやりますよみたいな感じでね伝えられたらいいと思うんで、うん、こちらの企画をですね皆さんから募集します。で、あのメールの方にですねラジオネームと企画の内容をね書いていただいて、
うん、
どしどし送ってください、うん、でこのアドレスがですね、うん、映画 .fan.radio@gmail.com ですので、こちらに送ってくだされば嬉しいなと思いますよ。待ってます、
待ってます。
はい、じゃあコーナーに行きましょう。
ドイラジ
プチお題トーク。
このコーナーは毎回キネマの神様の意思によってランダムに選ばれたお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、今回も皆様からたくさんのメールをいただきました、ありがとうございます。ということでね、紹介していこうと思います。ラジオネームポテマキさん、あえて嫌いな映画かっこ洋画あえて皆さんの嫌いな映画を語っていただきたいです。今まで陽性の話題ばかりだったので陰性な話題もたまにはいいかなと思いまして、ちなみに洋画限定でお願いします。自分はムカデ人間です。えぐい作品は好きですが、これは不快の極みでした。ラジオネーム山岡さん、面白いドキュメンタリー映画、ジャンル的にどうしても地味なのであまり話題に上がることも少ないのですが、個人的に良作率が高い印象があります。皆様のおすすめの作品がありましたら教えていただけると嬉しいです。ラジオネームかやさん、おすすめの韓国映画、私は凍える牙、隣人、レッドファミリーなどサスペンス系の韓国映画が好きです。邦画やハリウッド映画にはない生々しさが韓国映画の特徴ですよね。ラジオネームタコスケさん、ぜひ続編が見たい映画、古くはバックトゥザフューチャーやゴッドファーザーなどシリーズものの名作は数多く存在しますね。その反面、一作目は面白かったのに続編はな作品も多数あるのも事実。最近ではあのアバターの続編を4部作で制作するなんて話もありました。そこで皆さんのぜひ続編が見たい映画についてお聞かせください。ラジオネーム長さん、自分がもし映画監督だったら、映画好きである皆さんは映画を見ていて、こんな映画を撮ってみたいと思ったことがあるかもしれません。そこで自分がもし映画監督だったら、こんな映画を撮りたいというのがありましたらお願いします。キャスティングや構成など何でも OK です。ラジオネームさとみさん、宇宙飛行士は宇宙人の映画、 私は宇宙が舞台の話が大好きなのですが、一口に宇宙といってもスターウォーズのような SF やアポロ13、オデッセイなどの宇宙飛行士の話、または地球に宇宙人が来る話などジャンルもいろいろだと思います。ちなみに私はスペースカウボーイが大好きです。クリント・イーストウッドやトミー・リー・ジョーンズなどおじいちゃんたちが渋くてかっこいいです。ラジオネームハタロウさん、歴代劇場版名探偵コナン、現在公開中の最新作で20本目を迎えた劇場版名探偵コナンシリーズ、皆さんのお気に入りはありますか？私は京都を舞台にした作品迷宮のクロスロードが思い出に残っています。この映画が公開された年にちょうど修学旅行で京都を訪れ、通り名の歌を何度も口ずさんでいました。こちらもハタロウさんからです。部活動映画、今年のちはやふるや去年の幕が上がる洋画でもピッチパーフェクトなど、学生時代の部活動を題材とした映画はたくさんあります。この4月から何か新しく始めた方もいらっしゃるかもしれません。邦画であれば特に共感もしやすい部活動映画について語ってください。ということでね、皆さんからいただきましたけれども、うん、じゃあ弾いてみましょうか。
はい、
じゃあ
弾きますね。
何ですか今日は。あ、ミニオンズですね。
今日ミニオンズです、
はい、いつからかテッドが嫌われちゃったんですかね。さあガサゴサやってみる、はい、
ラジオネーム山岡さん、面白いドキュメンタリー映画。
あ、ドキュメンタリ ー
山岡さん、面白いドキュメンタリー映画、これ語っていきましょうか。なんかありますか？
軽めなのから。
あ、軽めいきましょう。
私動物好きなんですが、ちょっと有名どころのネイチャードキュメンタリーをまだ未見で、うんうん、でも一番最近見たのでディズニーネイチャーの猿の王国とその掟っていうの
を。全く知らない。何それ。
1週間ぐらいしかやってなかったやつなんですけど、はい、新宿の東宝シネマズでやってて朝一、
うんうん、
見に行って、それは猿の縄張りにスポットライト当ててメインで出てくるのが若い女の子、
うん、
でその子は猿ってすごい厳しいんですよ、上下関係が、
はいはいはい、
ボスがいて、でその周りにその奥さん、何匹かの奥さんがいて、でさらにその下にどんどん階層があって、
はい、
で主人公はその一番下にいる女の子が、うん、まあ、虐げられつつも生きていくみたいな話なんですけど、ある時一人の男の子といい感じになって、ちょっと二人でデートしてたらボスのオスが、まあオス的には別にその女の子のことどうこうじゃなくて自分が全て把握していたいみたいな、多分そういう感覚で何隠れてやってんだみたいな感じになって、そのオスのことを追い出して、そしたらさらにその女の子の立場が弱くなってみたいな、なかなか苦しい。
それひょっとして黒崎くんの言いなりになんてならないタイトルじゃないですよね。
じゃない。
そういう映画知らないけど。
あ、そうなんですか。
ポジショニングがね、強気な男と。
じゃあ猿の世界にもあるんですね。
うん、
はい、それ結構面白かったです。あ、なるほ
ど。僕もネイチャードキュメンタリーっていいですか。
はい。
邦画です。
邦画。
邦画のネイチャードキュメンタリー。
ありのままでいたい。
ああ、
なんかね。
聞いたことあるぞ。
去年ですね。
去年だっけ。
去年の映画なんですけど。これがね、すごいですよ。
ああ
ですね、ナレーターがですね、杉咲花さん。愛を摘む人とかでしたかな。
ああ、
のあの女の子と、大悟。
ウィッシュ
の大悟。
が、やるわけですよ、
はい、ね、
他のドキュメンタリー、シーズンズ、うん、シーズンズだったらね、うん、鶴瓶と木村綾乃とかそういうなんか、うん、ね、うん、いい感じの声の人やるじゃん、
うん、
大悟大悟がもうマジやべーみたいなトーンで話すのね。で、一応あの虫にスポットあって基本的には、
うん、
昆虫とか、
うんうん、
で時々挿入で入ってくるアニメーションが地獄の三沢なのね。地獄の三沢の絵もマジやべーっすっていうノリなの。大悟と地獄の三沢の親和性が異常に高いのね。何これ、よくこんなキャスティング見つけたなっていう。そう、ドキュメンタリー部分じゃないんだけど。
そうだね。
大悟と地獄の三沢はすげえ合うじゃんっていう、そこがね、俺。
それとも企画段階からそれありきでやってるのかな。
かな。で、途中でね、杉咲、あ、いい声すんなみたいな。
そうだね、あのシーンがあってね。
あ、もしかしたら吉田洋だっけ、ごめん、3人いた気がするんだけどね。
うん、
はい。っていうね。まあ、要は、長尺な NHK 教育番組みたいな感じなんですよ。だから、あの、お子様も見やすいし。
はいはい。
はいはい。
ということで。
ちょっと気になります
ね。面白いっていう点では、これ、僕、教えるかな。
なるほど、面白い。
面白いで。
面白いね。
どうです？おまけさん。
あ、そしたらなんかちょっと間口の広そうなやつから、
はいはいはい、
行くと、これも日本のドキュメンタリーだけど、
はい、
あの、エンディングノートっていう、知らない？
聞いたことあります。
知らないです。
知らない。
はい、
あの女性の監督さんで、ほぼ、セルフドキュメンタリー、自分の家族のことを撮ってて、要は自分のお父さんが、もう余命何ヶ月とか分かった上で、お父さんを取材してっていう話 で、お父さんがエンディングノートって、あの、就活みたいなことでやってて、監督さんが、砂田浅美さんかな、是枝監督とか、
はいはい、
岩井俊二とか、河瀬直美とかの助手とかやってた人っぽくって、結構ね、ずるいのが、その監督自体が、なんかアニメ声ぐらいの感じで、超キャラ立って、あの、本には出てこないけどね、あの、でも手持ちカメラでやってて、お父さんがそのもう亡くなるっていうこと前提 の、あのやつなんだけど、暗いとかよりもなんかねすごい爽やかなのね、なんか本当にその監督さんの感覚がすごく伝わるというか、どういう人でってどういう家族で生活してきてっていうのが、これかなりなんか本当に誰が見てもおすすめできるような映画でしたね。お父さんもまあまあいいキャラで、
ちょっと悲しくなっちゃいそうな、
そういうポイントもあるけど、なんかそういうことでなんか作ってる感じはねやっぱないくて、軽い感じでも見れる映画だけど、やっぱりそういう人一人の、ね、家族のこととか照らし合わせて人生を考えたりする、きっかけにもなるような感じ、おすすめですね。
へえ、うん、いいね、なんか聞いたことないのいっぱい聞けて、
うん、
じゃあ僕いきますかね。
はい、
雪雪て進軍。
ああ、俺見てないんだよな、まあ、見なきゃと思いつつ。
あ、そうですか、うん、これ僕もちょうど生まれた年かな。
あ、そうなんだ。
公開されたやつなんですけど、おうおう、奥崎健三さんっていうね、天皇にパチンコ玉打って懲役食らったりとか、あ、殺人もしてますね、はい、で13年間ぐらい懲役して、でそれ出てきた後と追ってる。で終戦間際のどさくさというか、要は終戦が分かってから犯した殺人は普通に殺人じゃないですか。その軍の命令に従っただけですよ、それで殺しましたよっていう上官を追い詰めに行くみたいなストーリーで、でどんどんどんどんこうかつてね軍人だった人たちをこう練り歩いていくんですけど、まあ、自分の上官だった人とかも、これはですねもう伸びですね。
ああ、なるほど。
戦争って本当に伸びが起きてたんだっていう、だから全然聞き出せないんですよ本音を。その人たちに何があったのかっていうのを全然語ってくれないんだけど、それが語れないっていうところが、想像している戦争のイメージと全然違うな。反戦の意味合いで言ったら暴力的なまでにものすごいです。最後もね、このドキュメンタリーこの終わり方すんの。
あ、そういう感じなんだ。
すごいですね。
でもやっぱりなんか日本のドキュメンタリーって話になるとやっぱ出てくるね、作品ではあるから、ね、
多分アクトオブキリングとかも、
ああ、そうね、そうね、
このあたりかなり影響されてるんじゃないかなっていう。
なんかそう、なんかやっぱりアクトオブキリングが何年か前にね、あのすごい話題になって、た時やっぱり行く来た新軍もねちょっと企画で出たりとかしてたもんね。まあ、アクトオブキリングも結構なあれでしたけどね。
あれインドネシアの虐殺の時の。
見てないですね。ちょっと勇気が。
なんかあれだよね。なんかお芝居させるんだよね。
そうそうそう。
ちょっと不思議な作りっていうか。
その要素もすでにもう雪雪って新軍にあって。
あるんだ。
元は最初あの遺族の人をね連れてって訪問したりするんだけど、だんだん遺族がもう参加したからなくて、じゃあちょっと自分の妻とその知り合いをもう代役としてちょっと遺族を演じて、まあ、押しかけに行くぞみたいな。
あ、一緒じゃん。アクトオブキリングも最初は被害者の方を取材して、
そうそうそう、
なんか被害者でいろいろやろうとしたらやっぱり断られて、そしたら加害者じゃねえかという発想で行って、
そうそうそう、虐殺した側をね、
そう、でなんか虐殺した側があの英雄なんだよね、
そう、
あのあっちでは、そう、今の政権を作るのに貢献したみたいな発想で、だから自分たちはそういう感じだからノリノリでね参加するみたいな、再現映画を作りたいんですけど、やるやるみたいな。
だからどうやって人を殺したのかとかを生々しく
危機として喋るって、再現しそうに喋るんだよね。
そう。で自分が誇らしいと思ってるからね。
そうそうそう。
ただ
っていう、ね、ただちょっとねって、やっぱそうは言ってもやっぱりねっていう。
だから被害者側の話だったらルックオブサイレンスでまたあれですよね。
ああ、俺見れてないんだけど、
そう、そういう構成
なんだ。続編というか姉妹品というか、
まあそういう僕らが知らなかった情報を提示してくる、まあ、そんなことがあったんだっていうドキュメンタリーもねありますよね。はい。
あと10万年後の安全っていう。
何それ。
あ、はいはいはい、
知らない知らない。
北欧だった、ちょっと、
まあ、でもちょっと詳細忘れちゃったけ
ど、そう、放射性物質をどのように10万年後も安全でいさせるためにはどうしてますよっていうのを見せてくれる映画、うん、なので10万年後ってそもそも人間がいるのかとか地球がどんな環境になってるのかとかわからないから、全てのことを想定して備えなきゃいけない。だから単純にここに放射性物質ありますよって文字で書いても、もしかしたら10万年後文字がなくなってるかもしれないから絵で表しますとか。
確かあれあの311起きてから結構話題になって、
そうですね、
日本公開されてっていう、
タイミングで見たと思います。
のでちょっとその当時すごく話題にはなってたかな。
じゃあなんだろう、将来どうなっちゃうの人類的な流れか分かんないけど、スーパーサイズミー、
はい、それはその流れなのか
いやだからね、まあまあまあ、今後この肥満がどんどん進行してったら、はいはい、まあ、ボーリーの世界ですよね
そうね、はい、ボーリーのね、
ボーリーの世界ですよね
はい、はい、
マクドナルドのスーパーサイズと言われる、はい、ハンバーガーと
日本にはないサイズ
だね、もうバケツみてえな入れ物にジュース入ってるとか、それをもう毎日3ヶ月間食べるとどうなるのかっていう、
ちょっと、ね、自分で実験してるみたいな、監督
自身がそれにこう、まあ、社会的な情勢とかね、いろいろ入れながら、
うん、どうなっちゃったか聞かない方がいい、
まあ、この映画を機になのかわからないですけどね、
う
ん、マクドナルドもちょっとね方針を変えたりしてますから、
ね、
やっぱり一人の映画作った作品が何か社会に影響を与えてるってドキュメンタリーが結構強いですよね。
そうですね、確かに、う
ん、強いのかもしれないね、
うんうん、もうメタファーとか使ってないですから、うんうん、そのものをこれいかんって訴えるわけですから、
うん、じゃああんまり人類この先どうなるの関係ないの、結構すんごい好きなやつドキュメンタリーがあって、はい、聖者たちの食卓っていう、
聖なる人、
聖なる人たちのって書いて、
はい、
なんかインドのお寺、黄金寺院、
寺院ね、
寺院、はいはいはい、毎日、うん、お寺に来る、うん、なんだ巡礼者とか旅行者も全て含めて、うん、無料で食べ物を出してくれるんですよ、うん、それが、1日10万食とか、
お
ー、
すごい、
そうそうそう、そういう単位で出していて、ね、うん、畑から取るとことかから、うん、ただ取ってるだけみたいな、なんか説明もなく、ただ見せるっていうか、うん、もう何百人が作ってるところとか、うんうん、その部屋で何百人とか何千人が食べてる様子を映すとか、うん、ナレーションも何もない感じで、個人的に何が面白いって切り口も面白いんだけど、うん、音がすごくて、たくさんの人が同時にわーってやってるから、あ、まあ、人の声もそうだし、はい、いろんなものの音とかもそうだし、うん、特殊な音響映画みたいな雰囲気にちょっと個人的に思ってて、なんかある種の音楽映画みたいな、ちょっとノイズ的なジャンルの話になっちゃうけど、すんごい気持ちいいんですよ、なんか本当に別にインドだからって意味じゃないけど、トリップするみたいな感じで、そうそう、なんか何がここで描かれてるかうんぬんとかよりも、そういう感覚的なところで気持ちよくなれる映画としてすごい好きなんですよね。
いいね、僕そういうの好きですね、うん、やっぱなんかテーマ伝えたがるじゃないですか、そういうの度外視にしても何か残ってるっていうのは映画っぽいですね、
うん、
なるほど。あれ見てないですか、バンクシーのやつとか。
あ、もちろん見てます。今ちょうどやってるけど、それじゃなくてエグジットスルーザギフトショップ見てないんですか
見てない、
見てない。
あ、2人とも見てない。
そう、
はい、
でもこれどこまで語るか問題があるよね。なんか存在してますか、担当。
いや、そもそもそこから私は、あ、
もう世界で一番有名なグラフィックアーティスト、
そう、ストリートで、うん、作品を勝手にやってっていうストリート系のグラフィックアーティストで、うん、
しかし誰も顔を知らない、
知らない、覆面な感じで、うん、その人が結構危ない感じでいろんなところにグラフィックをやってて、
ほうほう、
芸術テロリストと呼ばれていて、パレスチナとかかな、だからそういう紛争地域と か、うん、なんかそういうところにある壁、分断するような壁とかに、うん、そこが割れて遠くに青い空が見えててっていうような、なんかそういう絵とか描いたりとか、はいはい、その作品自体は見るとなんか普通にいいなって思うけど、うん、文脈見るとすごいことやってるなとかっていうようなアーティストがいて、一応その人が撮ってるドキュメンタリー体なんだけど、うん、その人の追うってよりはちょっとこいつ面白いやつ見つけたみたいなやつがあって、何でもビデオにずっと撮り続けてる人がいて、うん、生活をその人は、
はいはいはい、
なんかいろんなことが起きてだんだんだんだんなんかいろんなことがずれてずれてずれまくって、そいつがすごいアーティストに、ね、なっちゃったみたいな、
もう全然聞いててもよく
わかんないでしょ、もう説明しづらいんだよね、あんまり言うとネタ、でもネタバレって言ってもこれ最終的に本当のところかどうかはわからないっていうような作りになってて、しかもこれはフェイクデキュメンタリーではないっていう、
じゃないんだ、
そう、現実的に起こってて、だんだんなんか有名なアーティストになってく、展示会とかもやってて実際に起こしてとかで、だから本当はどこがどこまでが本当でとかが無礼な感じで、
へ、
見た後もなんかどっちなんだってずっと思い続けるような映画で、
そんなドキュメンタリーあんの、
あるあるある、
なんだそれ、
いや面白いですよ、だから
超興味ある、うん、まあこんなもんですかね、かなりマイナーなとこから攻めてった
そうですね、
ということで、まあ、はい、皆さんもね、自分が知らなかった情報に触れ、いろいろ気づいてみてはいかがでしょうかってことでね、うん、
はい、
次のお題引いてみましょうか、いっちゃってください。さあ、カサカサしてますよ、はい、
はい、ラジオネームポテマキさん、あえて嫌いな映画、
なるほどいいよ、
はい、
いや僕ほんとね、嫌いな映画を語るっていう大事なことなんですよね、うん、まあ、世の中にはびこる悪をね悪ってことじゃないですけど、
本当にどう思うかっていうことをちゃんと分かった方が、いろんな作品の見方とかが逆に見えてきたりすることもあるからね、うん、
ポジティブな意見だけがね、映画の見方じゃないですから、
う
ん、
まあ
ね、僕らもね、嫌いな映画あるんじゃないですか、どうなんですか、
はい、
お、来ましょう、来ましょう、
じゃあまずは、
はい、
テッドですね。
ほら、だからでしょう。だからあの、その袋がテッドからミニオンズに変わったんでしょう。
ちょっとテッドは、いや、そもそも私、こう、映画に対して好き嫌いって判断するときの割と重要な要素が、うん、主人公のことを好きになれるか、あるいはまあなんか最初クズでも成長して好きになれるか、うん、テッドはダメですね。
クズのまんまでいくと、
クズのまんま、しかもなんかそれを面白おかしくもう許せないですね。
怖い、
ごめんなさい。
好きだからな俺。
そうそうそうそう、だからちょっと言いづらいんですけど。
いや、まあでもそうそう、でも逆に言ったら、うん、テッドの作りなんて、うん、そういう風に喧嘩売ってるぐらいの気持ちで作ってるから、うん、スタケ感とか、うん、危ないネタとかは正しいですよ。反応として正しい。
そうだよね。なんならそこに喜びを感じてるのはちょっとまひってるぐらいのことですよね。
そっか、それなら安心です。
はい、あ、じゃあ僕もね、皆さんが大好きな映画をね。
起きた。
ちょっと行ってみようと思うんですけどね。アバウトタイム、
あー来た、
レイチェル・マクアダムスがヒロインのね、はい、男性の方ちょっと忘れましたけども、はい、何ですかあれは。あのジャンルとしてはラブロマンスにちょっと SF 足したみたいな。僕ね、あれはですね、過去いろいろある SF の先行作品です、はい、要は時間ものの、はいはい、タイムスリップとかを扱う時間もののですね、冒涜です、あれはもう。あんなのが許されてなるものかと。
本当、
アバウトタイム、もう僕終わった瞬間クソガーって叫びましたからね。
おーすげえ。
信じられないの、こんな映画
僕ね。あれね、あの、あれでしょ、真っ暗なとこ入ったらタイムスリップ、
そうそうそう、あのね、あのクローゼット的なところに、ね、入って、ね、
真っ暗闇の中だった。
びっくりしましたよ、ノーリスクのタイムスリップで、いろいろした後、多分ですよ、制作側が、うん、あれこれ話終わんなくね、気づいたの。急に制約を設けて、何そのルールっていう、そんな自分ルール知らねえよっていうルールが急に、でそれでちょっと危機感をね持たせたりしたんだけど、全然話の作り方おかしいと、不快にしかならないですねこれはね。レイチェル・マクアダムス力で騙されてる人いっぱいいるじゃないですか。もうい
っぱいいるかな、うん、まあでもまあ
好きですか。
ちなみにアバウトタイムは、うん、好きですよ。
こういうのね、面と向かって言えるのがいいですね。
しかも俺は あの設定の緩さが好きですよ。
そう。そう、だから許せねえんだよ。しかも家系だからっていう理由がね。
そうそうそう。あのね、まあ。
理由も曖昧、目的も曖昧、結果も曖昧、もう何これ、曖昧もこ。
いやでももうそれをなんか、やっちまう感じがちょっと俺は好きで、逆にそういう意味でいくと。
マジか。そういうこともね、あるんだけど、結構本当だからみんな大好きだからさ。
まあ、俺は ね、あのレイチェル・マクアダムスっていうよりやっぱビルナイってお父さんが、
あ、そうだね、ビルナイだね、う
ん、ビルナイがやってるお父さんがすごい好き。
だってもう視点も飛んでるし、あれもうむちゃくちゃですよ。あれビルナイが飛んだら今度はね、主人公の青年側の記憶には入ってないはずなんだからさ、うん、あのシーンとかもおかしいんですよ僕は。もう
こういう系は突っ込み出すとね。
そうなんですよね。まあいいんですけどね。
でもほら、そういうことじゃないよっていう最終的な映画だから。
そうですか。
いや、テーマ的にはね。
なんとなく。僕もテーマなんて感じませんけど。はいはいはい。手のひらでね、設定をちょっと持て遊んだだけですよね。はいはい。いやでも、うん、嫌いな映画って、うん、要は好きですからね。なんつうの。
そうね。
そう、無関心ではないから。
うん、そうそう。いろいろ書き立てるってことは、
うん、
何か、ね、
そうなんですよ、
影響を与えてくれてるから。
どうでもいい映画とかではないんですよ。
そう。
なるほど。
僕に影響を与えてる映画なんです。
そうだよね。
そうなんです。逆に、うん、だからこそそういうのを語るのはね大事だと思うんですよね。ということでね、おまけさんなんですか、僕それディスらしてください。
なんだろう。
なんか改めて言う、なんか出るかな。
いや本当、そうしたらね、僕らが続々と出てきちゃうだけですよ。
出てきちゃいますよ。
いやちょっと続々出してて、いや洋画だからな。
そうですね、
ピンポン大嫌いだとかあるけど。
ああ洋画なんでね今回は。かっこ洋画なんで。ダタンタは、
あ、いいですか、うん、じゃあこれはそもそも最後まで耐えられなくて見れなかった。
ほう。
はい、ハングオーバー。
バカ野郎。
これテッドと一緒の話じゃないか。
そうなんです。
同じ理由で、
同じ理由ですか、ね、ほぼそんな感じだよね。これの場合は痩せては全然、好き、起きたら大変なことになってて、うん、何が起きたんだってなるのは、うん、そこまではすごい、
そこ結構ワクワク
するよね。そうそうそう、そこまでは結構楽しんでたんですけど、はい、蓋を開けてみたら別になんかクズみたいなことやってんじゃん。
うっそー。
まあだって、ね、まあまあこれテッドも一緒だけど、そのクズ具合を楽しむような部分もあるからな。そうそうそう、だから
あ、これは借りた私が悪いなと思って。
マジで
停止しました。
いや俺はあのハンゴーブ超好きで。
俺も超好き。
あの要はシチュエーションスリラーにあるね、 ね、うん、話をコメディ映画に落とし込んだっていう、うん、そのフォーマットを作り出したってことが天才的発明、う
ん
う
ん、だってちゃんと一個一個謎をねしっかりやってくるんだもんね。
まあ、そうそうではありますけど、
でも主人公たちのクズさなんてどうでもいいんですよ。なんなら最後のエンドロールのね
写真
最高じゃないですか。
はいはいはい、そしたらエンドロール一番最悪でしょ。
そこまで行ってないです。
見てないん
で途中で止めて、
あそっか、
あれ投げっぱなしで終わっちゃったらね。そう。あれ回収していく楽しみが。
そう。で、エンドロールも回収が入ってるから、うん、あれだけど、エンドロールが本当の本当に最低だから。うん、
そうだね。だエンドロール大嫌いだろうね、きっとね。
ああ、なるほど、
うん。
そ
う。こんだけ長く見てって、最後これかよっていうね。
そうそうそう。
こんな最後にひどいもん見せられるなんてってなっちゃうかもしれないね。
だ構造面白いよね。だから、本人たちが記憶飛んでるから、うん、覚えてないことを最後にエンドロールで分かっちゃうっていう。
写真見ると思い出す。
そうそうそう
そ
う。
それがね、ワン、ツーまではそんなフォーマットなんですよね。
そうそう。
3だけちょっとね、
ちょっとね、
変わる。あ、そうなんですね、は
い、
うん。
最高ですけどね。
いや、すいませんね。
そうですか。はいはいはい。じゃあ僕行きましょうか、はい、みんな大好き、
はい、
ロード・オブ・ザ・リング。
おー、ちょっと大丈夫かも、
ね、やばいですよ、それは。
あれ長えのにさ、最後ね、うん、指輪をまあ捨てますね、うんうん、でそしたらね、空飛ぶ系のやつがこうブワーってくるでしょ、
はいはい、
もう最初から空飛んで捨てろよって、ね、長えよここまで、
あそれね、
うん、台無しって思ったんですけどね、うん、まあそれ大好きな友達言ったらね、いや、うん、その制空権を得るための戦いが大変だったんだよ、
う
ん、
そうだよ
言ったんだけど、もう、うん、空飛んできちゃったらもうね、うん、今までの話何だったんだろうってなっちゃったからね。途中途中だからね、そのファンタジーのね、うん、世界観がね肌に合わなかったっていうのもあるんですけどね。
ああなるほど、そういうことか、うん、ホビットも見てる？
ホビットは見てないです、
ね、あ見てないのか、
予定もないですね。
ああそうか残念。
なんだろうね、トールキンとか別に好きなんですけど、うん、っていうかその僕ねカードゲームもねすごい好きで、うん、マジック・ザ・ギャザリングとかやるんですけど、うん、ああいうのも世界観ね、エルフがどうとか、うん、ドワーフがどうとか出てくるんで、うん、もう好きなはずなんですけど面白くない。
そうか、
苦痛でしかない
と。僕考えると俺ねホビットをチャレンジしてほしいけどね。
あそう、
俺ちょホビットの方が好きで、シリーズ的にこれ好き話になってるけど、
はい、
いやホビットはなんかもっとエンターテインメント的にすごい一個一個面白いから、やっぱロード・オブ・ザ・リングは多分長い話を3本でまとめなきゃいけないからっていうので、まあそうだね、こうこなしてる感が強かったりするけど、うん、でホビットは逆にほら短い話をわざわざ3部作にするのかって言われてたぐらいになってたから、それは意味がすごくあると思って。
へー、あそうなんだ、アプローチの仕方が違う、
そう、一人一人のキャラクターたちとかの面白みとか、うん、あとやっぱアクションシーンとかがすごく楽しい、よかったら見てください。
あれもう完結してるんですか？
完結してます。
はい、わかりました、
はい、
じゃあおまけさん出してください。
出さなきゃいけない。じゃあ去年、はい、シグナルっていう知ってますか、う
ん、あ予告編だ
っけ、予告編が、うん、そう予告編が、うん、最高すぎて、
うん、面白そう、
これはもう、うん、傑作でしかありえないと思ってた予告編、うん、
はいはいはい、
新しい才能が定期的に出てくるから、うん、今年のそういうやつだと第9地区だと今年のと思って、うん、本当予告見るだに期待感がなんかアホほど上がってたんだけど、うん、これはもう初日見るしかないと、
はいはい、
見たらいやもう本当にズーンってなってました。
落ち込んだ、
期待してただけに、
もう本当にこの予告編との落差が今まで見た中で一番あったかもぐらいで、
へ、
あの、ね、予告編見てると分かるんだけど、要は映像は超一級なんですよ、
う
ん、
そうだね、
本当になんか、うん、かっこいいみたいな、うん、若干クロニクル的な感じがあるんだけど、うん、高校生たちの話で、うん、とあるなんかやばいとこに行って、うん、おかしなことが起きちゃってみたいな、
うん、体が変わって
て、そうそう、気づいたら体変わっててみたいな、うん、宇宙人かなんかにいじられたような話なんですけど、
う
んうん、ちょっと話がねグダグダすぎて、なんかこれっぽいのをしたいとかが強いみたいな、デビッド・リンチみたいなとか、うんうん、そういうことはいっぱいあって、うん、これ全部何の意味があんだみたいなあったりとかして、
いいね逆に、
そうそうそう、本当の B 級とか Z 級みたいな、最終的にこのオチとかも SF 系の超有名な映画の単純なパクリやなみたいな、そうそうそう、
オマージュですらない、
オマージュですらないみたいな、それをなんか一個一個をドヤ顔でされるみたいな映画なんですよ。
なるほど、
あじゃあ鼻につくわけですね。
そう、ドエタヤだだけだしみたいな。なのでぜひ見てください。
不思議だね、見たくなったよ
逆に。そうでしょ、うん、あだから、ね、シグナル見るときは予告編をちゃんと見てから見てください。
でその落差を楽しむ、
そう落差を楽しむ。
いいね、面白いね。じゃあ嫌いな映画を見て、映画ってすごい大変なんだな、はい、ことですね、
う
ん、
そういうことですね、
はい、全ての映画は愛おしい、
うん、愛おしいです、
はい、じゃあそんなもんで、
はい。
はい、ということでね、プチお題トークテイクアウト、前回ね出したね皆様への宿題ですね、こちらがタルタルソースさんからいただきました。音楽もおすすめな映画ですね。これたくさんいただきましたね。はい、ありがとうございます。でラジオネームポテマキさん、私の音楽もおすすめな映画は、工藤官九郎監督作少年メリケンサックです。ノーフューチャーなおっさんたちが繰り広げるパンクコメディ、ダサすぎるフォークソングに超超ダサい80年代アイドルソング、多様な楽曲たちに心躍らされること必要、特に田辺誠一さんが歌うアンドロメダお前は確実に耳に残ります。ラジオネーム山岡さん、ワイルドスピードメガマックスが内容も音楽も大好きです。中学2年生の妄想をそのまま映画化したような作品だけに、音楽もイケイケ一辺倒のように思えますが、単独で聞くと意外にシャレオツで洗練された印象、主張しすぎず確実に盛り上げてくれる音楽で、米国版裸の大将ことビン・ディーゼル兄貴をはじめとする濃すぎるメンバーとも喧嘩しない素晴らしい引き立て役っぷりだと思います。特にお気に入りはエンディング直前に流れるドン・オマーのボーカル曲ダンザ・クドゥーロです。ラジオネームタクーンさん、バリバリ音楽映画やんけと言われそうですが、やはりフットルースを思い浮かべます。主演はみんな大好きケビン・ベーコン。転校した学校がある事故をきっかけにロック禁止となっているのを知り、いろんな勢力に負けずにロックを復活させようと奮闘する青春ムービー。使われる曲がどれもかっこよくて、サントラのカセットテープが擦り切れるほどよく聞いたものです。映画を見ていなくても挿入歌であるヒーローはスクールウォーズの主題歌として朝倉美希がカバーし、ネバーはドラマ不良少女と呼ばれての主題歌として元ピンクレディのミーが、カバーし、どちらも30代以上だったら絶対に耳に残っているナンバーのはず。他には今年の夏に全員女性メンバーとして復活するゴーストバスターズ、この第2作目となるゴーストバスターズ2もボビーブラウンをはじめとしてノリノリのアメリカンポップスで公開前に何度も聞いたものです。あのテーマ曲も誰もが知る名曲ですものね。フラッシュダンスやトップガン、バックトゥザフューチャーなど80年代は音楽映画真っ盛りだったような気がします。ラジオネームハタローさん、スイングガールズです。あのウォーターボーイに続く矢口忍監督の王道青春部活動映画です。劇中で演奏されるジャズナンバーは名曲ばかり。私のお気に入りの曲は A 列車で行こうです。メインキャストの上野樹里さん、平岡優太さん、貫地谷しほりさん、元刈谷由里香さんらが実際に撮影のために練習を積んで演奏しているのも見どころです。ラジオネーム足さん、私の音楽もおすすめな映画はパイレーツオブカリビアン呪われた航海、シリーズ1作目です。耳に馴染みやすい勇壮なメロディーと迫力の剣術音楽、アクション映画海賊映画の醍醐味がギュッと濃縮された音楽で、誰もが映画と共に楽しめる音楽になっていると思います。テレビ番組でも彼こそが海賊はよく使われています。ラジオネームガワラさん、音楽も好きな映画ということで以下の3作を押させてください。ヘイマ、故郷、ヒックとドラゴン、幸せの奇跡。実はこの3作シガーロスというバンドの音楽を通じた関連作品といえます。ヘイマはシガーロスの故郷であるアイスランドツアーを描いたライブ映画です。彼らが旅するアイスランドの風景はまるでファンタジー映画のように壮大かつ幽玄で心を奪われます。ヘイマの監督はディーン・デュボアで、彼は後にヒックとドラゴンも監督することになります。そしてそのヒックとドラゴンのバイキング的な世界観にはヘイマの経験も生かされているのではと勝手に思っています。あとこちらの主題歌をシガーロスのボーカルがやっているところも2作のつながりを感じますね。幸せの奇跡は潰れかけの動物園を再生する家族を描いた映画で、アイスランドもファンタジーも関係ありませんが、監督のキャメロン・クローはヘイマを見て多大な刺激を受け演出の参考にしたそうです。ジャンルや形式は全く違う3作ですが、音楽を通してみるとまるで兄弟のように見える作品です。ヒックとドラゴン幸せの奇跡は見たことある方も多いと思いますが、ぜひヘイマも見ていただいて3作のつながりを感じてもらえたら幸いです。ということでね、はい、激アツですね。
激アツ
すごいですねこれね。3作のつながりを感じてもらえれば、そういう見方はしたことないですね。でもこの方
あれ
もしかしたら今隣に編集で携わってる方と同じ名前なんですけど、普通に投稿してきた感じですけどね。はい、なんかあります。
その流れでいくと、シガロスっていうバンドの曲って他にも意外と使われてて、一時ちゃんと数えてみてた時あって、はい、なんかシガロスが使われる映画の傑作しかない理論みたいなのがあったりとかして、
僕ねシガーロス知らないです。
あ、バンド自体、
は
い、
曲は聞いたことあるかもしれない。ライフアクアティックとか、
あ、ウェス・アンダーソン、
ウェス・アンダーソン、はい、俺すごい好きなんですけど、はい、あと127時間とか、
あ、ダニボイル、
ダニボイルの、うん、そう、最後にすごい開放感のとこに流れる曲があって、もう、その開放感とその曲があまりにもハマりすぎてて、うん、もうすごいことになりますよ。
すごいこと。いや
俺もだからそういう風になんか俺結構、あ、シガーロス ックが流れると名作多いなって
。なるほど、あ、そ、ね、そういう見方はしたことがないな、
私もない
です、ね、面白いね。ということで音楽もいいようです。はい、じゃあありがとうございます。次回分のねテイクアウト決めちゃいましょう。
はい、
じゃあもうねテッドじゃない袋にまた突っ込んでいただいて。
はい。はい、ラジオネームタコスケさんのぜひ続編が見たい映画。
ああ、なんか面白いかもそれ。
そうですね、楽しみですね。
はい、ということでね、タコスケさんぜひ続編も見たい映画、こちら募集いたします。というわけで次のコーナー行きましょう。
トイラジ。
全国に無数に広がる同士映画凡人たちは日々映画の知識を問われたのに答えられない、そんな瞬間に怯えている。あれ、ひょっとしたら私映画凡人になりきれてないのかもしれない、そんな映画貧民救済企画、その名も
この問題マリで困ります。
イエーイ、どんどんパンパン。今日ちょっとガサゴソ音が多いですね。大丈夫ですか、聞こえてます？
大丈夫です、大丈夫です。
はい、じゃあクイズいきます。今回ね、あの前回の嘆きをねちょっと得まして、あのたくさんいただきましたね、クイズを。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
大変ね、たくさんいただけたんですけれどもね、僕ら限界2問しかちょっと時間的に出せないんですけどね、ご了承ください。
はい、
はい、ということでじゃあクイズいきまーす。
はい、
ラジオネームかやさんからいただきました。はい、ありがとうございます。じゃじゃん。もうすぐキャプテンアメリカの新作シビルウォーが公開されますが、キャプテンアメリカ役のクリス・エヴァンスは10年前にもアメコミ映画ファンタスティック4に出演しヒーローを演じていました。ではファンタスティック4でクリス・エヴァンスが演じたヒーローの能力はどれでしょうか。1番透明人間、2番炎人間、3番ゴム人間、4番岩石人間、さあどれ。いやーもうこれ簡単ですよ。
簡単ですか。
これだって最近ねファンタスティック4をリメイクしたぐらいですから。
時間がない、
わかんない。
さあもうどんどん時間がね、おまけさんがゆっくりゆっくり指を折っていくんで。
あ、本当ですか。
あ、最後、あー、はい。
じゃあ1番。
1番、透明人間。
うん。
さあ、どうなんですかね。
え、何？
残念。やったね。
残念。
やだ。
あ、でもだったらこれは後に出せばよかったのか。くそー。ということでね、答えはですね、2番のね、炎人間でございます。
あ、そうなんだ。じゃあ、
ね、ヒューマントーチっていうキャラクターなんですけどね。
うん、
かっこいいですね。さあ、次行きますよ。
はい。
はい、ラジオネーム、ハタロウさんからいただきました。
ありがとうございます。
じゃじゃん。劇場版第20作、純国のナイトメアが大好評公開中の名探偵コナンに登場する公安警察の古谷玲が、アムロトールとして潜入した黒の組織で与えられたコードネームはどれでしょうか。1番マティーニ、2番ピルスナー、3番バーボン、4番テキーラ、さあどれですか。
これは自信があります。
お、何ですか。
3番のバーボン。
3番のバーボン。あ、自信ある割にはね。
自信あります。
正解。
正解だ。
よかったですね。あ、全然ご存知ですか。
また持ち越しだ。
ね。
そうだね。
もう、うん、だってコナンは大好きですから。
おお。ちなみにナイトメア見ました？
いや、もう見なきゃってだいぶ前から思ってた。
あ、そうですね。はい。ということでね、ちなみに私はシェリーが好きですということで、はたろうさん書いてありますね。まあ、ハイバラ
の方ですね。いいですね、
はい。ということでね、じゃあ、また一問分持ち越しということでね、僕らのね、はい、首の皮も繋がったということで。ここでね、3問とか行かれてたら、ちょっとね、もう、ヒヤヒヤして、
そうですね、
電話しなくなっちゃうかもしれない。ということでね、はい、焼肉ロードへの道が変わらずということで。
はい、
うん。はい。キープということでね。
キープ。
はい。
じゃあもう、さよなら。
バイバイ。
ちょっと言い放された感じ。
全国に無数に広がる同士映画凡人たちは日々映画のことなら何でも知ってるぜと自慢したくてたまらない。クソ、俺だってみんなの憧れる映画超人になりたいんだ。そんな映画凡人育成企画、その名も
この問題たんと考えてね。
イエーイ、どのバーファーフということでね、こちら問題前回出したのがですね、こういった問題でございます。次の4人に共通するファーストネームは何でしょうか。1人目魔法学校の生徒、2人目、 スーツを着こなす紳士、3人目アウトローな刑事、4人目復讐に燃える緑の悪魔ということでね、これ皆様ね、最も多かった回答がですね、うん、ハリーというね、
はい、
もう実にね気持ちいい、おーし来たっていう感じなんですけどね、うんうん、ハリーと答えちゃった人、本当はこれ答えどうなんですか？
え、ハリーです。
おめでとうございます。じゃあちょっと解説お願いします、う
ん、はい、いや本当何の引っ掛けもないですけど、一人目魔法学校の生徒はハリーポッター、は
い、それが分かんないですよ ね
二人目スーツを着こなす紳士はキングスマンのハリーハートですね、三人目アウトローな刑事はダーティーハリーシリーズのハリーキャラハン、四、うん、人目復讐に燃える緑の悪魔はスパイダーマンシリーズのハリーオズボーン、
ハリーオズボーン、
はい、はい、親友ですね、
そういうことでね、
何のひねりもない、
何ですかね、大盤振る舞い、
はい、なのになんかこうみんな引っ掛けなんじゃないかって思っちゃってるみたいで、
そうなんです
ね、そんな意地悪ばっかりしないです、
そんな意地悪ばっかりしない
ですよ、みんなに優しいドイラジとしてね、はい、今後もやっていこうと思いますんでね。はい、ということでね、でこのハリーと答えた方、正解者ですね、なんと5名おります。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ということでね、こちらラジオネーム山岡さんとラジオネームタコスケさん、1問目正解ということでね、うん、あのブロンズの称号、
はい、
ブロンズの称号、はい、でかやさん正解者ですね、こちらはもうあのシルバーの称号ですね、
はい、
でなんとこのハタロウさんとタクーンさん、お二人ともゴールドの称号までとうとう、
あー来てしまった、
来てしまいましたね。来てしまいましたね。ちょっと答えていただいてありがとうございます。ということでね、じゃあ今回のね新しい問題に答えていただきたいなと思うんですけれども、問題出しますよ。
はい、
はい、次の4つのキーワードに共通する色は何でしょうか。色です。
色、
1つ目、愛車はドゥカティなあの人、2つ目、変な薬を打たれて凶暴化な彼ら、3つ目、陽気なシスターを演じたあの人のデビュー作、4つ目、今度のウイルスの開発元はアンブレラ社ではないあの作品ということでね、さあ何色なんですかね、分かった方はですね番組にねメールをください。はい、5問連続でね正解した方にはね、僕らが自腹でムビチケを、もう好きな映画のムビチケをね、はい、プレゼントいたします。
あ、そろそろちょっと、
そうそう、やばいですね、
やばい、
懐の痛みをどんだけ軽減できるかっていう、タンタンにかかってますこれはもう、
はい、頑張ります。
ということで、はい、以上、この問題ちゃんと考えてねでした。
ドイラジ
くらえ映画愛、
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い入れのある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次回の収録で大いに語ってしまおうというなんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、ということでね、今回のですねラジオネームタクーンさんからいただきました、花とアリス殺人事件、こちらじゃああらすじを担当お願いします。
はい、2015年日本の映画で、2004年の映画花とアリスの前日譚です。転校生のアリスと当時は不登校だった花、花とアリスでは親友となる2人は、ユダが4人のユダに殺されたという噂の謎を解明するために出会い、一晩共に行動し交流を深めていく、そんなお話です。
ということで皆さん、今回どうしました？花とアリスと花とアリス殺人事件、どっちも見ました？
見ましたよ。
見ました。
お、どっちも見ました、
うん、
はいはいはいはい。ちょっと感想聞いていきましょうか。まあまあ僕、まあ先に言ってしまうと、花とアリスは僕もうあのオールタイムベストの方が1位なんで。
1位なんだ。
はい、なので
もちろんね、そっちを見て、
まあ、もちろんなんなら持ってるしっていうね、はい、ところからのね、うん、花とアリス殺人事件って見てますけども、
う
ん、初めて見た。
あ、俺、あ、そうです。私花とアリス見てから殺人事件見ました。
公
開順で、
うん、まあ普通ですよね。
普通です。
なぜ、すいません、おまけさん。
あ、俺あの俺逆にしました。あの殺人事件見て、はい、昔の映画だから時系列で見た感じ、
ね、スターウォーズのエピソード1から、
うん、みたいな。
そうそうそう、
まあなんかせっかくだからそれできるのって特権だっていう。
そうなんだよね。
そうだったらそれで行ってみよう。だって別に前日なんでしょっていう。
もったいない
ということで、いかがでした？どちらにも言及していいと思いますよ。う
ん、ああ、うん、そっか。
じゃあ殺人事件について。
まず思ったのが、はい、うん、光の色が、
うん、
赤と青だなみたいな。
まあでもなんかそれで雰囲気がちょっと出てる、うん、2人のキャラクターの違いとかがそういうところに出てるのかなと思って、アリスがちょっと活発で明るいじゃないですか、うん、で、ハナがやっぱ引きこもりでっていうところで、うん、そこでちょっとそのコントラストだから、その赤っぽいところの下に青っぽいスカリンの感じが入って、うん、同時になんか乗せたりしてて、うん、そういうところが出てるのかなと若干思ったりした。だから手法で言うとね、アニメの作り方としては半分ねと、あの普通とは言えないっていう、プレスコで撮って、あと、うん、ロトスコープ、実際に最初に、生身の人で、はいはいはい、演技してるやつを撮って、それを下敷きに実写のやつをなぞるように、うん、アニメを作るっていう特殊なやり方なんですよね。
悪の花とかね、アニメの、
あ、アニメの悪の花ね、そうそうそう、ね、手間が一つ、まあ、加わってるか加わってないか弱くない、まあ
ちょっとね、結局は一回演じてるわけですからね、
だからですね、多分あの本人たちがやってるとはまた違う、だから普通の映像とはまた、アニメとはまたちょっと違う雰囲気が、
ね、一番なんか俺そこが顕著に現れてるなと思ったのはね、駐車場の入り口のとこで、まあ、夜空こうぐわーってカメラぐるぐるって回すとこ、だからあれがロトスコープでやると酔っちゃうなと思ったのね。
あの
やっぱりその夜空はカクカク動くし、うん、キャラクターはヌルヌル動くし、うん、うわ目に割るみたいな感じは思いましたけどね。
なるほど、
まあ良し悪しはまああるかな。ある
なんか酔っちゃうとかだと途中のなんか階段の持ってぐわーっていう部屋入るっていう、
あるある、
ここが要は本人じゃなくて、うん、背景が多分 CG 的なやつで、うん、グリグリ動いて、
うん、
グニャグニャして、あれはちょっと酔いそうな感じが、
ちょっと変な感じ、
あれなんでだろうみたいな、
ね、あれはなんですかね、うん、クレヨンしんちゃんの大人帝国の逆襲的な、
ぽい
関係ないけどね、
まあぽい、まあ、ですね、
ぽいよね、
なかなかまだ完成はしてないのか、そう考
えると技術的にねまだだとは思いますね、やっぱりその違和感が味わいみたいになってるところもあるんだけど、
あるのかもしれないよね。
花とアリス殺人事件から見たおまけさんは話わかんのかな的なね。
ああ、いや別に何の違和感もないよ、前日さんだから最初から皿で一人一人が出てきて、全員初めて出てきてこういう人だなっていう風に、逆に言ったらそういうことがある、やっぱ違ったなとキャラクターが、
僕はね、そうですね、やっぱ花とアリスが好きすぎて、
実写の花とアリスの方を見てから思うと、うん、キャラクター違うなとか思った、二人とも、ま
あ、そうなんだよね、
なんか声の質のせいもあるのかもしれないけど、アニメの方はなんか少年っぽいんだよね、うん、
意識したのかなそれは、
そこまでは分からない、その中学生だからっていうのか、だってもう青湯なんてすごい声いいよね、なんか声優として、なんか主人公の少年役とかやれそうみたいな、
あーなるほどね、
なんかワンピースルフィやれんじゃねえかみたいないい声持ってて、そういう少年性がすごくあって、鈴木アンの方も引きこもり感が強いから本当に男の子っぽいっていうかゴモゴモして、そう、ね、でも花とアリスの実写版の方見るとそこまででもなかったなと、
なんだろうね、
たくんさんなんか補足情報くれてませんか、そうだ、ね、それに
補足情報いただいてますんでこちらをご紹介したいと思います。花とアリス殺人事件を取り上げていただいてありがとうございます、主人公の花と、アリス以外にもアリスの母を相田翔子、父を平泉聖、バレエの先生を木村多江、花の母を木村緑子といった役が前作花とアリスと同じになってます。またその花とアリスで2人が恋する男性を演じた賀来智弘が浅永先生役、リップ・ヴァン・ウィンクルの花嫁の主人公である黒木華がそちらの作品と同じく先生役として声優参加しています。私の好きなところは、普通に生活していたら接点もなく絶対に話さないタイプの人と仲良く話せるというところで、この映画の醍醐味だと思うのです。日常からちょっと外れたところで様々な人と出会う、自分たちも冒険したような気分になれる、それがいいですね、ということですね、うん、確かに確かに、なんかそのね、うん、出会うはずのなかった人と出会う感はありますよね、うん、花とアリス殺人事件、うん、重要なキャラクターはフーちゃんですかね、
フーちゃん
は何者なの、
あの喋り方は忘れられないですね、
頭の上から出してる感じ、
なんかね、もうあって
喧嘩はダメだよ、
そうそう、あ、そうそう、似てる
言ってた似てはないけど、要はその子が花とアリスで喋った昔ね、うん、花屋敷っていうのがあってね、そこに引きこもりの子がいてっていうエピソードがまんま出てきたと思うね、この花とアリス殺人事件で、
昔見てて好きな人だった人は、あ、そこかってなるのかな、
でもそこを見たいとは思ってなかったね、
なるほど、
俺なんかタイトルもあんま好きじゃなくて、
殺人事件って、
殺人事件って、
う
ん、
ね、
なんかおついとさんもノベライズというかなんかしてたけど、まあそもそもが多分ね、アリスの母親の名前が初めて出てきたの多分ね、アリス川アリサって名前だったけど、まあ、まんまミステリー作家のアリス川アリスから取ってて、
で作家だもんね、
作家でなんとなく殺人事件とかそういうの書いたりしてるっていう設定だったから、そのテイストがあんのかなと思って、だから日常の謎、ミステリージャンルで見たとしても、花とアリスに殺人事件ってくっつけちゃうのって、 そこの違和感ものすごいあったけどね。ユダの話もね、思い込みの話ですから、また。
ああ、そのだから思い込みとかズレとかがここに気にしてんだっていうのはちゃんと一応やってる、
うんうん、あとなんかそのやっぱ花がそこまでこう思い入れのあった男性がかつていたっていう話されると、うん、俺もっともっと強い思いで、うん、うわーって泣いてると思ったのに、う
ん、いやその時は泣いてんじゃん、強い思い、うん、
だって心変わりする時期ですよ。
そう、いろんな人を好きになっていろんな時期に
だからもっとその不器用感があるからこその、うん、あの恋愛の仕方だったのかなって思って、
う
ん、
そう
成長してねえなー感が、うん、さらにね、その花とアリスの方が不器用じゃねえか、
う
ん、
そうですね、
もっとこじれてる、
ね、もっとそうこじれ方はお前なんならね、この前日談の方で開けたって感じじゃん、ようやく引きこもりから出して外に出てきたよっていうのに、うん、またさらにこじれちゃったのっていう、うん、でなんかね、うん、俺くっつかないんだよこの話が花とアリスと、
う
ん、
あーそう、そういうことか。
でやっぱ岩井俊二って基本的にはですね、僕アート映画の人だと思ってて、
あ、はいはいはい、
にストーリーが乗ってるっていう感じが花とアリスのすごいなと思って、なんかそれをなんかこうロジカルに回収していく感じがちょっとあって、だからリアリティとかは一切ないんですよ。
ないないない。
このシーンが撮りたい、この絵を見たいで繋がってるんだ
よ
ね。
で最低限のつなぎで、
最低限のつなぎで
ストーリーを置いとくっていう。
そうそうそう。だから何の話か分かんないけど、ああなるほどね、話はじゃあ一応繋がってるねっていう。
花とアリス殺人事件は最近だけど、最近になってきてると、うん、そこにある感情とかもうどうでもいいみたいな、逆にネタにしてる感があるの。なんかリップバーンウィンクルって今やってるけど、うん、もう若干そういう感覚あるかなとか思ったりとかして、岩井俊二監督の中でもやっぱ昔と感覚変わってきてるのかなって。
だろうね、うん、だからやっぱ作り方がもう違うというかね、うん、前日談なんでね、辻褄が合わないが出てきちゃうような話の作り方は、うん、岩井さん苦手なんじゃないですかね、うん、
そうだから続編とかやるべきじゃない的な話かな、
ないタイプの人なんじゃないかなと僕は勝手に思ってます、うんうん、ただ基本的にはもう岩井俊二大好き、はいはいはい、なんなら信者と言っていいんじゃないですかね。
私岩井さんの作品自体、うん、初めて見たんですね。先に花とアリス見たんですけど、はい、うん、ちょっとその時はあんまりピンとこなくて、私もしかしたらと思いながら殺人事件そのまま次見たんですけど、はい、そっち見たらむしろ好きかな、うん、
元の花とアリスの方が、うん、捉えどころなさはあるのかな、そういう部分でちょっと最初分かりづらいのかも。だから逆に殺人事件だと、
うん、もうストーリーがあるからね、
ストーリーがね、うん、その謎を追ってなんだっけ、主人公がそれに対して行動原理が、うん、そういう意味では見やすいのかも。
好きなのはムツムツミさんのキャラが結構好きです。
アナフィラキシー、
アナフィラキシー。
これ声やっ
鈴木ランランさん。
鈴木ランラン。
夏か、ちょっと分かんないよね。
分かんない分かんない。
雰囲気が出て。
キャラいいですね。なんかこういじめられてた自分を守るためにあんな取り憑かれた演技をしたってことですね。
ちょっとそれだけで要はうまいよね。元の元の、うん、あの話があった上で、うん、それをどう加工するか、
そうそう、
情報処理うまいなみたいな、うん、でそれをアウトプットをああいう風にして、うん、クラスを牛耳るみたいな、うん、なんだこいつみたいな、
そうそうそう、
だけど、うん、本当は、うん、こんなのは作り事でっていう風に見せてて、
このクラスアホばっかりだからみたいなこと言ってた、
そうそうそう、ああ、うん、面白かった。
でも俺好きなとこいたよ、あの千葉くんだっけな、手羽先投げてね、
あ
結局ボコボコにされるっていう。あで、俺はこう呼ばれてんだぞっていう、
ああ
なんかその2つなみたいなのが全部出せっていう、はい、スクールハンター言うやん。ダッセー
みたいな。いやだからそこがやっぱり男子中学生、
ね、中学生
グーやめてっていう。
そうそう
なんで朝から手羽先食べて
ね。あとなんかお父さんと歩いたとことか、
う
ん、あれ携帯見つけた橋だった
から、う
ん、
そうですね、
あそうなのか、
多分同じでそこで電話するみたいなね、
うんうん、あ場所で言うとコバルト商事があった場所はみなとみらいですね、うん、
ああ、
はい。
花とアリス自体があっちの方なの。
神奈川ですよね。
そうだよね。
だって不動産と散歩する場所は鎌倉だし。うん、
そっかそっか。
だってなんかランドマークとか見えるよね。
そうそうそう。ユダのお父さんと応募悪しき人を追いかけるシーンはベイブリッジ走り抜けてました。
うん、じゃあ花とアリスの話もしますかじゃあ。
そうね。
よくわかんないオーディションのシーンがあるじゃないですか。
う
んうん、北陽の虻川さんとか
で。は
い
は
い
は
い。ね、あそこであれこの顔ちょっと見たことあるなって俺思ったのは、多分学校の階段2の、うん、俺前回話したと思うけどめちゃくちゃモテてるから直哉くんって今はあんま活躍してないと思いますよ適当なこと言ったけど、うん、あれこいつ細山田隆人じゃね、ウィキペディアに載ってないんですけど多分顔そうなんですよね、
もうモブになっちゃった、
モブになって、でも花とアリスはそういう有名な人がモブっぽく くなってるの多くないですか、大森奈央とかサブキャラ、うん、
サブのサブぐらいで、ね、
サブそう、あと多分声しか出てない吉岡秀隆さんアリスに面接するみたいなシーンが入ってたりね、最後も大沢たかおが出てきたりとかさ、はいはい、広瀬涼子がとか、なんか同じ映画作る体で用意したじゃないでしょうぐらいの、
ね、
もう無駄遣いにしか見えない
加納さんも出てますね
でその無駄遣いが好きだったりするわけでしょ、
そう、うん、だからなんかやっぱね映画として衝撃的だったんだよね、うん、こういう見せ方あるんだっていう、
なんか数人そういうの出てくるとかさ、うん、後半にとかあるけどさ、
うん、そうだね、常に
そうそう誰かがみたいな、
ルー大柴が出てきて、あれはアジャコングですか、
そう
でここは笑わせたいのかなみたいなね、うん、でもなんかもう笑いに到達しないぐらいの
だから意外とあの人実は笑わしたいとかも結構ありそうだよね、
絶対でしょ、いやだからそのね、うん、さっきの殺人事件のね、うん、千葉くんなんてそうでしょ、うん、あグーやめてグーやめてみたいな、
そう
笑わせキャラだよね、
う
ん、だそれもなんか俺にはおしゃれに見えて
な
あ、花とアリスにはね、もしかしたらねちょっとすかしてんなぐらい読まれるかもしれないけど、はい、高尚な感じするわ、うん、笑いが、
お信者っぽい発言、
信者っぽいですね、だからなんかその本当にねリアリティのバランスがおかしいんですよ、電車のシーンとかね、だから宮本雅史くんが「寿限無寿限無五個のすり切れ」ってその落語を読んでるところで花が寝てってっていうあのショット、
はいはいはい、
他全部空席だからさあの絵を撮りたいしか理由がないっていうか、
ね、確かに
手塚文化祭やってる最中の教室内でのトランプのやり取りしてる時にでっけえアトムが、
アトムがね、
下手したらねそうもうノイズでしかないでかすぎるだろこのキャラクターっていう、だってなんならねリアリティ追求したら高校生で用意できないものじゃない、それが多分ね絵的に欲しいなっていうので用意されてる感じ、だからやっぱなんか全部ルックで重視して作ってるのかな、うんうん、
感じはするよね、
そ
う、
で、うん、そこになんか通奏低音的な感じで一本何か筋の通ったストーリーがちょっと入ってるぐらいの、うん、そのバランスがすごい好きなんですよ、なんか本当全部が分離した短編より短い、だからそ、はい、多分花とアリスのそもそもの出来方と似てると思うんだけど、だモラトリアムタマコみたいなさ、
はいはいはいはい、
というのが積み重なって一個になって、うん、映画になってってるっていう、感激しましたね、
スワローテールとかも、だって日本であんな
イエンタウン、
そうそうイエンタウンと、うん、あんなの見たことないって、 そうだね、それだけでちょっと心躍ったよ、ね、当時
なんかね見せたい絵がこう、うん、あるんだろうね、
あるある、
俺絵先行でストーリー作ってるタイプなのかなと思うんですよね、うんうん、
私結構好きかもしれないですね、
あ本当、本当
バトルシップとかそうじゃないですか、
そうじゃない、いやそれはまたちょっとそれはまたちょっと違う、あとなんか A 選考というかやっぱそのまあねこういう言葉使いすぎるとあれだけど空気感がね、うん、その10代の時の淡い空気感とか、うん、そういうものを出すために A を選考してやってる感じがするのかな、うん、他の作品もやっぱそういう感じはするかな、
でストーリーだけだって切り取ったらもうむちゃくちゃなんですよ
で、まあでも、うん、そういう話し方もいや俺は嫌いじゃない、ただの日常なのに勝手に作った非日常をぶっ込むって感覚はやっぱりすごく面白い、う
ん
う
ん、俺らの周りには絶対存在しない感じがするんだよね、
だからそれは距離感なのかもしれないね、その、うん、全然リアリティないとかも例えば漫画地区だからとかで設定の飛びすぎて共感できないリアリティのなさと、うん、岩井俊二とかは微妙なズレとかでおかしいな平行方向言ってるけど、うん、怒ってることとか感情の揺れとかはすごくなんか自分でも分かる距離感が近いとかがあるから、
うんうんうんそうだね、計算というよりは感覚的なのかなって気がして、
なんだと思うよね、だから、うん、そう
だから好きなんだ
ろうな、自動計算して自分で感覚的に作っちゃう感じなの、うん、ちゃんと映像作家的な感じが強いのかな、うんだから
ね、あとやっぱ音楽の良さじゃないですか、
あ岩井俊二本人がやっているという、
うん、あそう
だね、これだって結局殺人事件の方でも使われてますもんね、うん、同じ音楽ですよね、音楽もおすすめな映画では、
う
ん、
あそうだねそういう意味ではね
ありますね、
うんだからトータルでもう本当に作り上げてる空気感とかで管理してやってるってことですね、一人でね、
もう全部ひっくるめてちゃんと一つの作品になってる感じ、
うん、
だものすごく出来がいいとかいうタイプじゃないし、
うん、
肌に合う合わないの世界の話ですよね、
うん、あともう一個気になったのが、はいうん、二人称君の人がすごい多くないですか、
そうだ、ね、
君
あ俺それ好きなのかもしれない、
あなんか、
うん、ミスチル的な、うん、なんかやだら君っていう
あ
君って言われたのがちょっと親しげ感ない、
なんか突き放されてる感を私は感じ取ってしまいます、
やばいやばいやばい、この感覚は多分共有した方がいい絶対
そういう感じあるよね。そういうところに、うん、なんかちょっとした全体のトーンの上品さとかが出てる気はする。
ああ。
だからそういうものを含めて空気感作ってるっていうか。
うんうん、そうだね。だから多分相手を呼ぶ時の故障とかもかなり気にしてる感じはするよね。うんうんうん、なんか音の響きとか、うん、絵の見え方とかがやっぱ重視されてる感じするんだよね。うんうん、だからやっぱ映画見た後、うん、君って使いたいなって思うけどね。
あ、そういうのあるよね。
そう、オールタイムベストあたりになっちゃうともうね、好きの感覚が行きすぎるとさ、もう宗教みたいな感じだからさ、
あ、わかります。
作品の良し悪しでもないし、なんか単純な好き嫌いでもないし、だって嫌いなとこもあんだもん。なのに、好きなんだもん。
わかる。
関係なくなっちゃう
んだよね。そうそうそう。
いつもの評価基準と言ってることちげえじゃねえかみたいなのが、
そうだよね。平気で出てくる。どっちかしたらさ、話とかがさ、うん、しっかりさ、組み立てられてるとか、
そう、そうなんですよ。物語至上主義者としてはね、これは、なんなら嫌悪すべき対象なはずなのに好きでしょうがないですよね。はい、そういうことですね。ということで花とアリス殺人事件、ありがとうございます。たくさん
ありがとうございます。
ありがとうございます。次回の暗い映画へのですねメールを読ませていただきます。ドイラジの皆さんこんにちは、いつも楽しく聞かせていただいております。ガワラです。ラジオネームガワラさん、あの隣にいますね。ラジオ中は一切話さないんでね、一番近いリスナーって感じですね、うん、暗い映画への投稿です。今回皆さんに見ていただきたい映画はペドロ・アルモドバール監督、私が生きる肌です。アントニオ・バンデラス演じる天才形成外科医ロベルと彼の邸宅に幽閉されている美しい女性ベラをめぐるゴシックミステリーです。話が進むにつれベラの顔は最新の技術を利用した人工皮膚で作られていること、ロベルの奥さんが過去に自動車事故で全身に大やけどを負った末に亡くなったということが分かってきます。そこに邸宅の家政婦や奥さんの元浮気相手も絡んできて、ベラはなぜ幽閉されているのか、ロベルとベラの関係は、そもそもベラは何者なのかなどなど、数々の謎が解き明かされていった末には思わずと叫んでしまうことでしょう。ゴシックな館物の厳かな雰囲気もさることながら、愛情が性欲にたやすくすり替わってしまったり、暴力での支配を愛情と勘違いした男性性の情けなさが描かれている、いろんな意味でとっても素晴らしい作品なので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいです。ではでは、これからも配信楽しみにしておりますということでね、一緒に作っていくんですけどね、はい。いやー、岡原さんありがとうございます。ということで、こちらのですね、私が生きる肌、こちら次回見ていきたいと思います。皆さんの感想もお待ちしておりますので、ガンガン送ってきてください。ということで、じゃあエンディングに参りましょう。
そろそろお別れの時間となりました。
はい、ということでですね、なんかふざけてるみたいになっちゃうで、まあ、オープニングにも言ったんですけどね、ドイラジスペシャル2016上半期をね、6月ぐらいね、はい、やりたいなと思うんでね、こちらの企画案などもね、皆様からいただけたらなと思っています。はい、そんなね、メールの宛先はどこにですか？
はい、そんな振り方。はい、メールの宛先は、映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメールでも受け付けております。アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。この問題ちゃんと考えてねで出題されるクイズに5回連続で正解された方には、好きな映画のムビチケをプレゼントいたします。正解を送らない限り連続として扱えますので、皆様ふるってご参加ください。そして次回のプチお題トークテイクアウトで募集するテーマは、ぜひ続編が見たい映画、暗い映画愛で扱う作品は私が生きる肌です。こちらの感想などもお待ちしております。また6月のスペシャル版への企画案も募集しています。
はい、でハッシュタグドイラジ、こちらひらがなでつぶやいていただきますと、皆さんの感想を全部拾えますので、ぜひ活用してください。それでは皆様、4月もキネマのご加護がありますようにということで、また半年、嘘です、半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
タンタンでした。
まったねー
ねー、
お言ってくれた、嬉しいやつだ。